令和6年度施政方針と予算概要版。施政方針。周南市長藤井律子。はじめに、昨年末、国立社会保障人口問題研究所から発表された2050年における本市の地域別将来推計人口は91,413人とされています。本市の人口ビジョンでは、2050年の推計人口を101,507人と示していましたが、今回の推計はそれを約1万人も下回る衝撃的なものとなっています。今後、この差し迫る危機に際し、本市が傾注すべき事柄を次の3点に集約して、真正面から取り組んでいかなければならないと覚悟したところです。その第1は、市民、企業、市役所で構成する信頼のトライアングルにおいて、人口減少の深刻な状況とその切迫性に対して真剣に共通認識を深めていくこと。第2は、人口減少対策の質を高め、量を確保して、使命感を持って、まちづくりの一環として進めていくこと。第3は、2050年を乗り越えられる周南市になる、としたパーパスを、すべての施策展開において、市役所の存在意義をかけて、これまで以上に徹底していくことです。本市はこれまで、人口減少に抗い、持続可能性を追求するという方針で、市政に臨んできましたが、時代はさらなる緊張局面を迎えております。この難局に立ち向かうには、戦略の転換点を逃さないという冷静な判断と決断する力が求められていると考えます。自治体経営で戦略の転換点とは、地域の将来を決定づける環境の変化を指します。現在の人口減少の状況は、まさにこの環境の変化であり、今、現在が戦略の転換点にあたると判断しています。そして、今こそ、まちづくりの細部にわたるまで、この認識を徹底させ、これまでの戦略の修正も辞さない覚悟で、勇気ある決断を行ってまいりたいと思います。自治体経営において戦略の転換点を逃すことは、行政組織としての実質的な存在意義を失うばかりでなく、地域の持続可能性や市民益に取り返しのつかない大きな損失を与えることになります。この人口減少という危機の重大性を認識し、全職員の知恵と力を結集して、今後の市政運営に努めてまいりたいと考えます。また、民間の有識者で作る人口戦略会議が2100年の総人口を8000万人で定常化させるという提言を行いました。そこでは、今後は人口の減少を抑えて止める定常化策の推進と、人口が3分の2になっても、成長して豊かな生活が送れる地域の強靭化策の必要性を説いています。人口減少のリスクを過度に捉え、何もしない、何もできないとの諦めと無策の境地に陥るのではなく、この危機を地域の強靭化を進める戦略の転換点として捉え、地域の未来を生むポジティブな思考こそが必要だと感じております。このように、現在の人口減少という危機は、まちづくりの方向や考え方を変えていく戦略の転換点であり、私たちの暮らしをより幸福度の高いものにする可能性を有していると考えます。力強い地域経済の下で、市民が自分らしさを体現し、安心安全が保たれ、文化が香り、学び集える、そして何より、子供が真ん中にいる地域、こうした地域の創造で、 この危機を乗り越えて参りたいと思います。1. 市民に寄り添う、人づくり、暮らしづくり。本市は想定をはるかに超えて進む人口減少により、大変厳しい現実に直面しています。加えて、高齢者人口の増加、自然災害の激甚化、脱炭素社会の推進など、未来に向けた取り組みの必要性に迫られています。さらに、AI に象徴される科学技術を人口減少対策として取り入れ、持続可能な街づくりに結びつける専門性の高い戦略も求められています。昭和、平成の時代には想像できなかった厳しい状況は、経験値頼みの判断や様子見という姿勢がもはや許されない現実となっています。こうした中でも、本市の市民に寄り添う、わかりやすい市政の実現という根本姿勢には何も変わるところはなく、市民に寄り添い、説明や対話を重ねていくことの意義は、ますます高いものがあると考えます。今後は、Y、Z、アルファ世代との対話を戦略的に進め、この世代の感性と生活感や将来予測を、施策展開の重要なファクターとして位置づけてまいります。もう一方では、市民と企業と市役所で構成する信頼のトライアングルの多面的、重層的な結びつきをさらに強固なものにしてまいります。みんなで子育て応援プロジェクト。未来を担う子どもたちを育む施策は、人口減少対策の大きな柱の一つです。本市では昨年5月、全国の自治体で初となる子ども真ん中宣言を行いました。宣言2年目となる令和6年度は、子ども局を子ども未来部に改組し、子ども真ん中宣言が暮らしの中で普通のこととして根付いていくよう、全庁一丸となって、子ども真ん中社会の実現に取り組んでまいります。国に先駆けて、母子保健と児童福祉を一体的に実施していた、安心子育て室は、令和6年度より、安心子育て推進課として改組し、児童福祉法の改正に伴い、子ども家庭センター機能を設置します。従前のサービスに加え、子育て家庭へのきめ細やかな伴走型支援と包括的な相談支援体制を強化し、子ども施策を総合的に推進します。子どもの医療については、経済的理由から受診を躊躇することがないよう、令和6年4月から高校生年代までの医療費を完全無料化します。妊婦に対しては、歯科検診の受診率向上に向けた啓発活動などを周南公立大学と連携して推進し、さらに1歳6ヶ月時、3歳時の歯科健康診査において親子で受診できるよう保護者も無料で実施します。また、先天性難聴児の早期発見、早期療育のためにすべての新生児が聴覚検査を受けられるよう、新生児聴覚検査費用の助成を開始するとともに、検査の未受診者への受診勧奨と、難聴児の保護者の不安に対する支援を確実に行える体制を確保します。慢性的な保育士不足への対策として、周南公立大学との連携による潜在保育士への就職サポート講座を開催し、市内の保育・教育施設への就職につなげます。保育体制の安全強化については、新たに登校園児や園外保育児など、特に見守りや児童の所在確認などが必要な時間帯に、保育支援者をスポット的に配置します。発達に課題を抱える児童の 保育所などへの受け入れ体制を整備するため、私立保育所などへの障害児保育事業の補助金を拡充します。障害児保育を担う保育士などを配置し、すべての子どもたちが健やかに過ごせる保育環境を整えます。安心して子どもを育てることができる施設環境の整備のため、徳山北部及び徳山中央部の公立幼稚園、保育所の再編整備を進めます。輝く子ども育成プロジェクト。通学路に関しては、交差点への防護柵の設置や舗装の改修などの整備を重点的に進めてまいります。また、高校生の通学に要する経済的負担軽減を図るため、バスや船舶の通学定期券の購入補助を開始します。快適な教育環境の整備のため、学校の特別教室の空調設備や学校全体の照明の LED 化について、EFI 方式での導入の可能性を踏まえた調査を行い、整備に向けた取り組みを進めてまいります。その他、小学校3校、中学校1校を対象に、市内に所在する民間プールを活用した水泳授業の実証研究に取り組みます。今後、成果や課題を整理し、民間プールの有効活用について検証してまいります。大田原自然の家については、その移転先である休校中の中津中学校を改修する設計業務に取り組みます。市民を守る防災・減災プロジェクト。近年頻発している大規模な地震や災害は、本市にとっても例外ではありません。市民の命や財産を守るため、災害に強い街づくりを進めてまいります。まず、防災に関する専門的な知識や災害対応などの豊富な経験を有する地域防災マネージャーを配置し、市の防災対応力の充実、強化を図ります。さらに、災害対策本部体制の指揮下にドローンの活動班を編成するなど、機動的な対応ができる運用体制を構築し、災害への早期対応につなげてまいります。また、災害時における逃げ遅れゼロを実現するため、県や関係機関と連携した率先避難促進の取り組みや、自主防災組織、福祉専門職などの関係機関と協力した避難行動要支援者の個別避難計画作成などの対策に引き続き取り組んでまいります。安心安全実感プロジェクト。野犬対策については、デジタル技術の活用や効果的なパトロール方法の構築などを通じて、むやみな餌やり禁止の徹底により一層注力してまいります。また、保護された野犬の命をつなぐため、野犬の譲渡活動や不妊去勢手術に関する補助金を創設、拡充します。消防力の強化については、消防指令システムを更新・整備します。さらに、消防用ドローンを新たに導入し、災害への初動体制と情報収集能力の強化充実を図ります。年々増加する空き家への対策については、新たに空き家対策室を設置し、空き家の発生抑制、適正管理及び利活用の推進を図ってまいります。現在、高齢者や障害者、子ども、生活困窮者など、分野や属性を問わず、支援のニーズは複雑化、複合化しています。そのため、関係機関が協働した重層的支援体制整備事業による 包括的な支援体制の構築を進めてまいります。特に、引きこもりへの対策に関しては、新たに引きこもり支援推進事業を実施し、本人や家族の個別の状況に合わせ、継続的に伴走できる支援体制を整備してまいります。近年増加傾向にある帯状疱疹については、65歳以上の市民を対象に、ワクチン接種にかかる費用の一部を助成し、発症や重症化の予防に努めます。2. シビックプライドを育むまちづくり。住んでみたい、いつかは帰って住みたい、これからも住み続けたいというそれぞれの願いを叶える選ばれる都市になるためには、シビックプライドが深く宿る街であることが前提となります。本市はシビックプライドを育む諸施策を人口減少に抗う重点施策として位置づけ、積極的に推進してまいります。また、人口減少社会は街の現実の姿や魅力について、あるいは暮らしにおける利便性の問題や文化、教養の意義について私たちに再考を促しています。シビックプライドを育むために、高度な専門性や分析、若い世代の感性や将来予測などを積極的に活かしてまいります。住みたい、訪れたい街、創造プロジェクト。地域振興部に移住交流推進課を新たに設置し、移住施策の強化に努めてまいります。移住定住の大きな要点となる仕事と住居に関する様々な施策と関連させ、移住定住支援の充実を図ってまいります。観光事業については引き続き資源の掘り起こしや磨き上げを進め、特設サイトなどを通じて地域の魅力を発信していきます。また、加納地域においては、加納地域観光振興プランを具現化し、周遊の起点となる観光交流拠点施設の整備に着手してまいります。周南公立大学は2000人未満の小規模大学における地域貢献度ランキングが2回連続で第1位になるなど、地域貢献大学としての歩みを着実に進めています。本年4月には、新たにスポーツ健康科学科、看護学科、情報科学科が開設され、多くの若者がこの街に集い、学び、活動します。今後は、新設学科との連携事業や、リカレント教育など、大学を生かしたまちづくりのさらなる推進を図るとともに、学生がこの町に定住するよう取り組んでまいります。周南緑地では、駐車場、サッカー場、陸上競技場などの整備を着実に進めるとともに、多世代のニーズを考慮した多種多様な教室プログラムの開催など、市民のスポーツ、レクリエーション活動を積極的に支援します。学び、交流プラザでは、利用者の安全性と利便性の向上を図るため、交流アリーナの空調設備整備に取り組みます。また、文化財の保護及び活用に関する事務を教育委員会から市長部局に移管し、文化振興を地域振興や観光振興の各施策と一体的に取り組みます。多彩な文化資源によるまちづくりや地域の活性化を推進するため、関係団体と緊密に連携し、新たな文化振興の計画を策定してまいります。暮らしやすいコンパクトなまちづくり推進プロジェクト。徳山駅周辺では、今年の春に徳山駅前地区 市街地再開発施設、徳山デッキのグランドオープンが予定されています。市では再開発に合わせて周辺市道のリニューアルを進め、商店街を含めた中心市街地のにぎわいと活力の創出に取り組みます。その他、中海作線や野村一丁目7号線の工事を引き続き行うとともに、臨海部と国道をつなぐ中溝線についても計画的に進めます。また、現在、架け替え中である古川跨線橋については、鉄道事業者などの関係機関と連携し、一日も早い完成を目指してまいります。市民間跡地の利活用も進めてまいります。市内に点在する国の機関を市民間跡地に集約することについて、基本的な考え方の整理を行い、市民間跡地の利活用構想及び文化小ホールの基本構想、基本計画の策定を行います。持続可能な中山間地域づくりプロジェクト。地域おこし協力隊を昨年の鹿野大塩地区に引き続き、鹿野渋川地区へ配置し、地域づくり活動の支援や隊員の定着につながる活動により一層取り組みます。仮称、徳山北部拠点施設については、実施設計や用地造成工事に着手するなど、令和8年度の供用開始に向けて着実に取り組んでまいります。また、地域が求める機能やサービスを踏まえ、交通結節機能だけでなく、子育てや福祉、防災などの拠点として、地域の皆様に愛着を持って利用していただけるよう、施設整備を進めます。3、周南の強みを生かす産業づくり、行財政基盤づくり。本市は石油コンビナートをはじめ、港湾や交通拠点、都市基盤、地域の文化や歴史、動物園や道の駅、ボートレース事業など、町の強みとなる要素を数多く抱えています。さらに、医療福祉施設、周南公立大学をはじめとする教育施設、芸術文化や情報の発信拠点などを有していることは、本市の人口減少に抗う施策の展開に極めて有効であると考えられます。こうした町の強みを戦略化することに加えて、未来を俯瞰して新たな強みを創造していかなければなりません。この創造は、時代の流れを反映する質的にも内容的にも先進的なものでなければなりません。脱炭素のみならず、すべての産業振興、行政基盤づくりにおいて、ファーストムーバーとして走る気概を持って、人口減少対策につながる果敢な取り組みを展開してまいります。地域経済を支える産業力強化プロジェクト。公共施設への太陽光発電の設置や LED 照明の導入など、市が率先して行動し、市民に対しても EV やゼッチへの補助、脱炭素社会への機運を醸成するための周知、啓発を図ります。また、グリーンカーボンや災害防止などの森林機能の発揮に向けて、森林の循環利用を促進してまいります。令和6年度は、市や個人が所有する森林をまとめ、一体で施業するために必要な林業専用道などの工事に着手します。大島干潟を拠点に、市内全域でブルーカーボン生態系の創出、拡大を実施することで、生物多様性に富む豊かな海づくりを推進し、地域活性化や水産振興を含めた ブルーエコノミーの実現を図ります。産業競争力の維持・強化と脱炭素化の両立は本市の最重要課題の一つです。企業、アカデミア、地域、行政が一体となり、カーボンニュートラルコンビナートの実現に向けて引き続き取り組みます。こうした各企業の取り組みをより一層促進するため、令和5年12月に改正した周南市企業立地促進条例により、製造業におけるカーボンニュートラル実現に向けた設備投資を支援してまいります。また、徳山下松港については、カーボンニュートラル社会の実現に向けた段階的かつ切れ間のない港湾整備について引き続き国や県への要望を進めてまいります。地域産品のブランド力強化プロジェクト。道の駅ソレーネ周南は駐車場不足や施設の手狭さなどの課題解決のほか、市民の皆様が楽しく快適で健康的に過ごせる道の駅パークを目指し、リニューアル基本計画の策定に取り組んでまいります。農業分野においては、担い手の確保や経営の発展に向け、新規就業者を雇用する農業法人に対して、スマート機能を備えたいちご栽培用ハウスや麦用管理機の整備を支援してまいります。また、若い世代の移住、就農を促進するため、都市圏で開催される就農フェアへの出展や、お試し農業体験の受け入れを積極的に行います。漁業分野においては、種苗放流や産卵用タコ壺の増設により、水産資源の安定確保を図るほか、新規漁業就業者確保などの支援に取り組み、引き続き資源、人材の両面から水産業の振興を図ってまいります。安定した行財政運営プロジェクト。地理空間情報のシステムを構築し、公共施設や避難所などの位置や施設情報など、誰もが目的に応じて情報の閲覧や取得ができる環境を作ります。また、和田地区においては、無意地区を解消するため、新たに郵便局と連携し、オンライン診療を開始します。市民課などの窓口においては、書かない窓口システムの導入や、オンライン申請サービスの拡充などの窓口 DX を推進します。建て替え中の新南洋及び加納総合支所は、令和6年度中に協業を開始し、防災の要として市民の安心安全の確保を図り、市民サービスの充実に努めてまいります。その他の重要な施策。本市のまちづくりの羅針盤である第2次まちづくり総合計画は、令和6年度で期間終了となります。そのため、次なる第3次周南市まちづくり総合計画の策定に取り組んでまいります。新南洋市民病院の増改築につきましては、これまでの課題を解消するとともに、本市の医療の現状や動向などに合わせた持続可能な医療を提供するため、基本計画の策定業務に着手してまいります。社会情勢の変化に伴い、いじめや虐待、LGBTQ などに関する差別的な扱いなど、人権侵害の内容は複雑多様なものになっています。今後も引き続き、市民の人権意識を高める人権教育、啓発をより一層進めてまいります。終わりに、最近、産業界や霞が関でよく耳にする言葉に、ゆでガエルがあります。 このゆでガエルとは、ゆでガエル理論とか、ゆでガエルの法則、ゆでガエル症候群と言われるもので、危機が迫っているにもかかわらず、環境の変化の速度がゆっくり進むために気づくことができず、気づいた時にはもはや手遅れになっているという危機の認識と対応の大切さを説いたものです。2050年は確かに26年も先のことですが、今の子供たちが大人になり、地域をしっかりと担っているであろう、すぐ先のことでもあります。現在、人口減少が加速的に進み、影響が目視できることを思えば、これからの26年間、私たちが何を考え、いかに行動すべきかが見えてくると思います。令和6年度の市政運営では、危機の現実を直視し、全職員が心を一つにして、ゆでガエルにならない、ゆでガエルだけにはさせないという強い決意のもとで、諸施策の展開に取り組んでまいりたいと考えます。行政は常に現在を直視し、未来を見つめたものでなければなりません。未来が生まれる街は戦略の転換点を逃さないことから始まるとも考えています。市民の皆様に寄り添い、品格と誇りのある住みたくなる街、未来が生まれる街を目指して、分かりやすい市政の実現に、令和6年度も誠実に取り組んでまいります。皆様のご理解とご支援のほど、心からお願い申し上げます。令和6年2月20日、周南市長藤井律子。